ドクター DJ。
ご機嫌いかがでしょうか。感染症医の中村いたるです。
麻酔科医の宮田和人です。
この番組は医療現場に携わる医師および歯科医師の仲間たちによるリレーでお届けする音楽番組です。さて9月8日です。今日はハヤシライスの日らしいですよ、宮田先生。
はい。どうしてハヤシライスなんですか。
え、
の日なんですかね。
なんでだっけ、なんでだっけ、なんでだっけ、なんでだっけ。丸善の創業者、
はい、
林雄的氏の誕生日という、それで林ってこと。
あ、そうなんみたいです ね。
なんでだか分からず喋ってましたが、いや、はい、林ライス好きだから、
はい、
いっかなと思って選んだんですけど、はい、先生好きじゃないですか。
はい、カレーライスが好きです。
カレーライスも好きですけど、林ライスも中村は好きです。
あ、そうです。 甘いのが好きなんですかね。
あ、そうですね。辛いのね、あの年取って食べれるようになりましたけど、
はい、
やっぱり私あのちょっと下すんですよ。
あ、
辛いものって、うんうんうん、で林ライスってやっぱりね、辛くないから。
そうですよね。林ライスって肉も牛でしょ。
牛 で、ね、なんかちょっと甘い感じしますね。
そうですよね。
トマトベースなのかな、うんうんうん、だからこう誰にでも食べやすい。
そうですね。
感じで何杯も食べちゃいます。
うちの子供は林ライスが好きで、今はカレーライスになりましたね、家は。
あ、そうですか。
しかも、はい、辛口、中辛かな。
お、大人になった。
大人になりました。
大人になったね、はい、なんであんなに辛いのみんな好きなんだろうと思うんですけど、
はい、
辛いの好きな人多いですよね。
そうですね。辛いのなんでだ、やっぱ刺激なのかな。
刺激が欲しいの、
うん、欲しいのかなと思いますし、あのすいません、あの出典を忘れてしまったんですけど、どっかの論文にですね、カレーライスのスパイスが健康にいいっていう論文がありましたよ。本当です、これは事実です。
まあでも確かにスパイスは健康的だなって思うスパイスもあるし、発汗もするしね。
そうですね。
あのそういう意味ではいいのかもしれないですね、うん。それでは今月のテーマ曲、松任谷由実の9月のセミシウレに乗せ、ドクター DJ 進めてまいります。
ドクター DJ。
ラジオネーム AKY さんからのリクエスト、夜な夜なウィークエンダーズで終電で帰ります。ラジオネーム AKY さんからはこんなメールをいただきました。夜な夜なウィークエンダーズさんの曲は PV がコメディでとっても面白いです。なおかつ私の好きなシソンヌも出ているのでとってもおすすめです。シソンヌちょっと分かんなかったのでさっき調べたら、
はい、
お笑い？
そうみたいです。お笑いの芸人さんみたい
です。芸人さんみたいです、はい、すいません、知りませんでした。夜更けにも心地よく聴ける音楽でおすすめします。先生方にもおすすめの PV などあったりするのでしょうか。何かありましたらご紹介くださいということで、自分もですねそんなに詳しくなかったんですけど、あの仕事してから、デスクでねパソコンで YouTube を開きながら曲をかけて仕事を、夜仕事すること結構あるんですよ、自分ってね。で、そうすると、結構その動画と曲が一緒になって出てくる、そういう仕組みが YouTube によってもたらされたなと思ってて、我々が学生までの時って、あっても、iPods だったんですよ。
そうですね。はいはい。
だから動画はなくて、音で聞くもの、うん、音楽って。で、途中から多分研修ぐらいからなんか YouTube って多分出てきて、動画を見ながら動画プラス曲っていうのができ始めて、自分は結構ねよく考えると見てますね、
うん、歌詞とか曲のイメージを画像化してるっていう、
ね、うん、画像化したりする、うん、例えばすごい印象的なのはジュジュが出してる曲って結構 PV でまたなんかそのメッセージを一緒に作ったり、うん、こう何ていうんですかね、物語風にショートドラマみたいに作ってたり、あとはね結構個人的に好きなのはミスチルのくるみっていう曲があるんですけど、それのね PV 結構好きなん で、ね、もし聴、はい、いてる方がいれば、
はい、ミスチル見てみます帰りに。
ミスチルとかってでもミスチルいっぱい PV 出してるし、まあでも最近ほとんどあれですよね、はい、PV だから、うん、ヒゲダンとかもね PV いっぱい出てるし、うんうん、
ヒゲダンですね。
はい、はい、ということでした。
ドクター DJ。
続いてはラジオネームはるさんからのリクエスト、気まぐれんでライフ。はるさんからはこんなメールいただきました。 以前ドクター DJ をきっかけで千葉の病院に中村先生がいらした時、代理の先生から中村先生に無理やりサインをいただいたものですその説はありがとうございました。その代理の者が病院で中村先生の講演を聞いた際、実際の中村先生はとても早口で放送とは全然違うと聞いて驚きました。中村先生は番組内ではゆっくりで話されているのでしょうか。もし意図的にゆっくりに話しているのであれば、本来の中村先生の話し方も聞いてみたいです。これからも応援しています。追伸、公開録音があった際には絶対駆けつけますという嬉しい、すごいですねアイドル並みの中村先生、あのメッセージをいただきましたけれども、はい、普段はどうでしょう。
普段はですね、めちゃくちゃ早口ですね。でもこのどうですか、ラジオも早口になっちゃって時ありますよね。
そうですね、多分僕と中村先生ってリズムが合うんですよね、話しててもね。これラジオは普段のなんかこう会話をラジオにしていただいてる感じのところもありますので、多分リズムが合うから、あのこうやり取りがスムーズでいいのかなというふうに思っていますけれども、
ね、だから2人とも早口かなと思いますし、確かにあのね、講演になるとあのより早くて、やっぱり言いたいことがたくさんあるし、私はですね、結構楽しんでほしいんですよ。なんか自分の話を聞いて、その講演とか、学会とかでの話を聞いた人が楽しかったなって思って帰ってくれればよくて、聞いた後に、あ、なんか良かったなとか面白かったなとか、あのメッセージがなんかキラーワードだったなみたいなのが大好きで、うん、そうするとこうエピソードいっぱい喋って理解し、あんまりこう医学データを細かく、なんかこれこれなんとか先生がこういう知見を発表してますみたいな、あのレビューをするよりは自分の世界観を話したいんですよ。自分の、あの経験したことではこういう患者さんがいて、うんうん、こういうふうに展開してその次こんなことが起きたとか、まあ、感染対策の話が多いから、こういう感染対策の問題点があって、改善策とこうして、でもね、うん、うまくいかなかったんですよみたいな話をすると、うんうんうん、ついついこうエピソードいっぱい喋りたいから早口になっちゃう。
そうですね、僕も学会のその講演とか頼まれた時はストーリー性重視するので、もしかしたら中村先生に似てるかもしれないですね。で、やっぱりストーリーがね面白くないと、僕の場合はそのどっちかっていうと麻酔科だから、そのケースのことっていうよりはなんか全体的なストーリーで、まあ、納得していただくというか、そういうストーリーを重要視してるんですけど、ただ僕ももう早口になってしまって自分が息継ぎするのを忘れてしまってですねなんか話してる時に苦しくて息継ぎをしてしまうっていう時もありました。なんかまあその頃はまだ始めたばっかりの時かな、もう20年ぐらい前の話だと思いますけど、
まあでもありますよね、口が頭ではいっぱい言いたいワードが出てくるのに口が追いついてこなくて、うん、回らないっていう経験もありますし、でもラジオをやるようになってやっぱり自分の放送って私聞き返すようにしてるし、あと最近その講演の動画コンテンツをもう一回そのオンデマンドでこう流したりできるようになってきてるじゃないですか。学会もオンデマンド聞けるようになってるから、そうすると後で音声を聞くっていうことも増えたし、あとは動画のコンテンツを作って教育コンテンツとして流すときに事前チェックしてくださいって言われるから、うんうんうん、もう一回自分で聞くんですよ、うん、あんまり自分の話聞くのね嫌じゃないですか、普通は嫌じゃないですかだけどやっぱり早口だと聞き取れない、自分ですら聞き取れない時があるので、うん、注意してるかもしれない。このラジオをやりながら注意するようにしている矢先、これ 1,2 年前のエピソードですけど、千葉の病院で講演したらあれでしょうね、きっとね、言葉がもうすごかったんでしょうね、バカバカバカって喋っちゃったなと思う。
情報がすごいね、詰め込んでる時もありましたからね。まあ それは言いたいことが多い時ありますから ね、
うん、ね、なんで本当のところはかなり早口です、うん、中村は、
うん、そうです ね、まあでも滑舌よく、あれですよ、情報がすごく中村先生整理されてるので、まあ、早口でも皆さん聞きやすいんじゃないかなっていうふうに思います。
でも確かにね、問診とかの患者さんと喋るときはかなり注意してるかもしれないですね、うん、早口にはしないでゆっくり喋るようにはしているとか、あとは切りますね。実は私の診療って 単語形式で喋ることの方が多くて、あまりこうダラダラ自分が長い言葉で喋るとか説明するよりもワーズで切るんですよ、うん、この白血球の値は15000、ヘモグロビンは 9.3、うん、貧血ありますね、うん、みたいな感じで、うん、結構切ってお話をするので、あんまり言葉を多めにせずに、なんか不安を訴えられても、まず最初に、今は大丈夫とか深刻ではないとか異常値だけど心配しなくていいとかっていう、なんか比較的短い言葉で診察はしてますね。ちょっとなんかだから講演する時と違うかもしれない。
まあそうですよ。でも患者さんが安心すればね、それでね、やり取りの中でね、やっぱり、ね、僕はまあそのあの外来とかはそんなに経験がないからあれですけど、でもそれでもやっぱ患者さんってこっちが思ってるほどの1割2割しか理解してないことが多いから、そういう多分ワーズワーズの方が多分理解、特にご高齢の患者さんはついてこないですよ。中村先生がブワーって言ったら
気をつけます。はい、たくさん言わないようにね。
はい、
はい、そうですね、気をつけにします、
はい、あともう一つは公開録音の可能性、どうなんでしょう。
あるってことになっていますので、
はい、
ね、あの企画はね、今までもあの話は出てるんですけどね、うん、ぜひやりたいと思いますし、ぜひ来ていただいて一緒に参加していただきたいですよね、うん、最近ね、あれなんですよ、オーディエンスから意見を拾うの上手くなってきたんですよ。
素晴らしい
なんか学会とかね、うん、教育セミナーとかやっても、ついこう喋ってる人がメインで喋っちゃって、講演とかシンポジウムとかって進めがちだなと思うんですけど、多分ね、最近自分の特色は周りの参加者の意見をとてつもなくこう拾いながら、相当拾いながら展開するのが得意っぽくてですね、うん、なんか新しい能力に気づいたんです、
うん、
自分が喋るよりも喋ってもらったやつをきっかけに展開していく共感とか、もう一歩進んだ深みを出していくみたいな議論がどうも得意だってことが分かったので、公開録音したらうまくいく気がする
いや多分、まあこれが僕が言ってあれかもしれないけど、人間としての幅も広がったんだと思いますよ。
あ、昔はね、うん、
やっぱりいや分かんないです、正論を言うときは控えめにって、はい、僕が中村先生に言った、中村先生覚えてらっしゃると思いますけど、はいはい、それがやっぱり
私の目です
そのまんまじゃないでしょうか。やっぱりね、多分自分が正しいんだっていうことを言うよりも周りから引き出してあげて、その中でみんなが腑に落ちるところをどこを落としどころに持っていけるのかっていうのが、多分中村先生余裕が出てきてできるんだと思いますよ、
うん、そうかもしれない、うんうん、なんか前より自分が喋んなくても誰かがその意図っていうかその視点で物事を発言していれば、うん、結局トータルではみんなは理解できるし、うん、だから自分が先んじていろいろ話す必要ないなって思うようには確かになってきて、誰かにそれを指摘するとか喋ってもらえればいいなっていう、ね、で最終的にはみんながそう思ってればいいから変わってきましたね、
まあ、余裕ですよそれは、人間としての器、いやっていうか
余裕かな、
年取っただけでもダメですよね、器が広がったと思った方がいいです。
はい、
はい、
じゃあ成長したということで、
はい、そうです、
先輩からお褒めの言葉をいただきました
ドクター DJ、
お送りしてきましたドクター DJ、 そろそろお時間です、番組では皆様からのご意見ご感想、健康医療に関する質問をお待ちしております。こちら番組ホームページのリクエスト投稿欄の音楽リクエストとともにご投稿ください、結構これ早口じゃないですかと思っております、来週はゲストの方をお招きしお送りします、今日の相手は私感染症医の中村と
ニューハート渡辺国際病院の宮田でした。
それでは皆さん、
おやすみなさい。
ドクター DJ。